はい、こんにちは。バスケの先生の先生、三原学です。今日も聞いていただいてありがとうございます。今日のテーマは、動画で学ぶ人、避けるべき3つの罠ということでお話をしていきます。本題に入る前にお知らせを1つだけさせてください。29日までメルマガ読者さん限定でお得なキャンペーン情報をお伝えしています。内容に興味関心のある方は、ぜひこの機にメルマガの登録よろしくお願いします。はい。ということで、今日は動画で学ぶ人、避けるべき3つの罠ということで、動画便利ですよね。勉強するのにね。私もたくさんの動画を出している方なんですけれども、バスケットボールの練習方法とか戦術とか、本当にいろいろ動画で見れるじゃないですか。しかも無料で。で、最近の傾向として、なるべく短くね、わかりやすくこうまとめていくっていうショート動画なんかもあって、本当に便利に学べる世の中になったなというふうに思います。ただ私の立ち位置としてはですね、動画で学ぶことが必ずしもいいとは思ってないって思うんですね。で、その注意点としては、今から述べる3つの罠っていうことで、考えなきゃいけないなと思ってるんですけど、1つ目がね、動画を見るとできた気になる。動画を見るとできた気になる。これ非常に怖いことなんですね。で、二つ目は、反復練習を忘れる。反復練習を忘れる。これ二つ目ですね。で、三つ目が、自分に合っているかを確かめない。自分に合っているかを確かめない。この三つですね。これ十分注意して動画と向き合い、そして動画を活用する方がいいと思います。一つずつ見ていきます。まず今日のね、イメージしてもらいたい例としてはですね、バスケットボールが大好きな子供がいて、その子が、何らか自分が上手くなるためのね、練習方法ないかなって動画で探したと思ってください。そしたら、ドリブルがすごい上手な動画が出てきました。ドリブルね。で、ドリブルがこういう風にやったら上手くなりますよっていう練習方法が出てきました。ね、その動画を見て、その子が、あ、すごいいいなって思った。そんなことを頭に浮かべながら、この子が注意する3つの罠っていうものを1つずつ見ていきます。まず1つ目がですね、できた気になるっていう、これが最大の動画世代最大のですね、落とし穴なんですよね。とにかくその子はドリブルをこう見ただけで、パッとこう数十秒のね、ショート動画見ただけでですね、自分が感覚的にそのドリブルができるようになった気がしちゃうんですね。で、バスケットの指導者で言うと、戦術だとかも、見た感じ、分かった気になっちゃうんですよ。もっともっと細かいところに注目しなきゃいけないんだけど、ね、例えばドリブルのつき方でいくとね、肘の曲げ方だとか、手首の曲げ方だとか、あとは膝の曲げ方だとか、重心の移動だとか、視線だとか、ボールをどのぐらい手のひらについてるかとかね、ボールの回転とか、もう細かいところに目をやらなければ本当はいけないんだけれども、動画でパッとこうパッケージとして見ると、なんとなく全体でね、頭に入って、自分ができた気になっちゃうんですね。これ最大の落とし穴だと思います。戦術的なところも、パッパッパッとこう見て、あ、なるほどな、こういう風なことなんだな、ふーんって言って頭に入った気になっちゃう。本当はもっと深いんですよ。もっと細かいところを気をつけなきゃいけないんですけど、なんとなく動画で見るとですね、自分もそれがもうできた。それがもう分かった。そんな風に思って、ちゃう傾向にどうしてもあるんですね。特に最近流行りのショート動画ね、十数秒でまとめられるショート動画なんかは、良くも悪くもすんなり自分の頭の中に入ってくるので、見ただけでできた気になっちゃうっていうのは、これ注意点だと思います。はい。で、二つ目がですね、反復練習を忘れるってことで、この1番と2番がセットなんだけれども、やっぱりできた気になっちゃうんで、繰り返し繰り返し練習しようっていう気があんまり起きなくなっちゃうんですね。で、今も昔もやっぱりスポーツ、バスケットっていうのは繰り返しの練習、反復練習に勝るものはないんですよ。で、ドリブルであればね、その少年がボールを持ってる、持って、実際に持ってですね、繰り返し繰り返しドリブルをすることで、頭で考えなくても体で反応できるように習慣になること。とにかく動作を体で覚えるっていうことが全てなんだけれども、動画を見てね、なんとなく分かった気になった。できる気になった。で、ドリブルの練習を少しするとですね、今度どうなるかっていうと、また次の動画探すんですね。次の動画探して、もっといい練習方法ないかなとか、他のやり方ないかなとか、もっとこう、なんていうんですかな、コスパのいい、タイパのいいっていうんですか、効率のいい、もっといい練習方法ないかなって言うと、他の動画を見るんですね。で、他の動画を見て、また他のやり方を試す。 また他の動画を見て、また他のやり方を試すみたいなことをやって、あんまりこう一個のことを繰り返し繰り返し反復練習するってことがなくなるんですよね。だから、まあこれは非常に気をつけるべきところかなというふうに思います。なんとなく分かった気になる。分かった気になるのが早いから、反復練習の大切さを忘れる。で、反復練習をしないもんだから結局何も身につかないということが起きます。はい、これは非常に重要なところかなと思います。で、3つ目、自分に合っているのか確かめないっていうことなんですけれども、まあいろんな動画がありますよね。YouTube だとか TikTok だとか Instagram だとかね。とにかく動画、動画、動画、もう世の中動画で溢れ返ってるわけですよ。で、そんな動画は玉石混交っていうかね、いいものもあれば悪いものもあるんですね。で、このいいもの悪いものっていうのは単にこう質が悪いとか間違ったことを言ってるとかじゃなくて、本当に素晴らしい動画、素晴らしい内容なものもいっぱいあるんだけれども、自分自身のレベルとか、自分の体質とかね、それからもっと言うとチームの状況とか、そういうものに合ってるかどうかがあんまりこう確認しないで全部いいなって思っちゃうっていうところが結構危険なんですよね。先ほどのドリブルの少年で言うとですね、そのドリブルの練習が本当に今のあなたにとってやるべきことかどうかとかですね、あなたのチームがそこまでドリブルが必要なのかとかですね、そういうことをあまり考えないでいいなと思ってドリブルとにかく練習しちゃうみたいなね、そういうところがあったりするんですよね。まあこれどっちかっていうと、あなたのような指導者の方が注意するべきことかな。どっちかっていうとね、いろんな戦術とかあります。なんとかプレスとかね、なんとかスクリーンとか、まあ私もそういうのをいっぱい紹介してますけれども、そういうのっていいなって思ってだけれども、本当に自分のチームに合ってるかなとかですね、プロがやってることをそのまま真似していいのかなっていうことですよね。プロのレベルと私たちが教えてる子たちのレベルって明らかに違いますよね。だけど動画だとなんとなくいいなって思っちゃうし、分かった気になっちゃうし、できるような気がしちゃうんですよね。だからそれそのまんまこう取り入れちゃったりして、あんまりこう考えないっていうか、思考停止で取り入れたりしてですね、結構そのギャップに気がつかないで、なんとなくこうやっちゃって時間の無駄をするみたいなことが結構あります。なので動画で学習するっていうのは注意した方がいいのかなっていうことですよね。チャプターを区切りますので、このままお待ちください。はい、ということでですね、まとめていきましょうか。まあ動画大変こう便利ですよね。非常に便利なんですけれども、これで学ぶっていうことは危険なところもある。私はその危険なところを3つ今日は、まとめてみました。1つ目はですね、動画を見るとできた気になっちゃうということですね。で、2つ目が反復練習を忘れてしまう。反復練習の大切さを忘れてしまうということ。で、3つ目はそれが自分に合ってるかどうか、本当に必要なことかどうか、これを確かめなくなっちゃうというところで、まあ、この辺は非常にね、注意すべきことかなというふうに思います。今日の話、参考文献、成功する練習の法則42のルールという本があります。このチャプターにリンク貼っとくので、もしよかったらそれも読んでみてください。はい、ということでありがとうございました。このチャンネルではいつもこういった感じでバスケットボールの話、コーチングの話、子育てに役立つ話を目指してですね、毎日毎朝放送しております。今日の放送がちょっとでも面白かったな、良かったなと、なんとなく言ってることわかるなと思ったらですね、ぜひチャンネル登録のボタンを押しておいてください。チャンネル登録を押しておいていただくとですね、この毎日放送の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。あと、いいねのボタンもぜひ、ポチッとタップしておいてください。いいねのボタンが、押していただけるとですね、この放送が他の方に届きやすくなります。全く今までね、知らなかった方がこのバスケの大学を知るきっかけになりますので、ぜひチャンネルのフォローもよろしくお願いいたします。冒頭申し上げましたように、メルマガ読者さん限定で今お得なキャンペーンお知らせしてますので、ぜひこれを機にメルマガの登録もよろしくお願いします。続いてコメント返しです。コメント返しの方いきますので、このままお待ちください。はい、ボイシーの方ではですね、コメントいただいているものを読み上げます。YouTube だとか、ポッドキャストで聞いている方も、ぜひ、ボイシーの方からコメントいただければと思います。昨日は、2点ですね、得点王はかっこよくないという回にいただいたのは、徳さん、選手でボールを持つと自分で無理やり攻めていって、フェイダウェイシュートする選手がいます。でも、ディフェンスに阻まれるから無理な体勢になるので、シュートが入らないです。本人はセンスがあるし、プライドがあるから、こちらのアドバイスが届きません。どうやったら納得してもらえますか？まあ、これ話を聞いた方がいいんじゃないかなと思いますね。話を聞く。で、それでも、チームの、なんていうかな、その組織的なものにそぐわないとなったら、試合に出さないということが一番なのかなというふうに思います。はい、徳さんね、いつも積極的にコミュニケーションを取っていただいてありがとうございます。嬉しいです。 トラジさん、今日は練習試合だったのですが、やはり勝敗を決めるのはミラクルなプレーではなく、堅実なゴール下なんだと痛感しました。デカブツたち頑張ったぞ。ということで、まあ、ゴール下大事ですよね。はい、昨日の放送、得点王はかっこよくないということで、そんな放送をしておりますので、ここにコメントいただきました。まあ、こんな感じでコメントぜひぜひいただければ嬉しく思います。日曜日にね、せっかく聞いていただいているあなた、本当にありがとうございます。一言でいいので感想コメントでください。合わせて聞きたいに今日は何かを紹介しようかな。このチャプターのリンクにですね、合わせて聞きたい、過去の放送を載っけておきますね。練習っていうことで考えていくと、あれにしようかな。練習の意図がしっかり伝わるアイデア5選っていうね、結構好評だった放送がありますので、ぜひぜひそちらの方も合わせて聞きたい、このチャプターのリンクに、載っけておこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、続いて最後のチャプターです。はい、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。Facebook での参加、そしてラジオ感覚で聞きたい方は YouTube メンバーシップでの参加ができますので、ぜひこれを機に、一度案内ページ覗いてみてください。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。